そこそこアニメそこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ビープじゃなくそこそこアニメを語るラジオそこアニ
ー、そこアニ
ー、新年明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。2012ですよ、くむさん。
いやーね、なんかこう昨晩も生放送してたような気がしますけれども
さようでございます。年明けカウントダウンもやっておりました、はい、
カウントダウン生放送してましたね。あ、ちなみにですね、カウントダウン生放送のアーカイブは3日まで、残ってます。
はい、
もう今、ね、まだ3日前にそこに聞いた人はカウントダウン生放送のアーカイブを頑張れば見れる。
はい、
みきちゃんまで着物着てましたよ。
そうなんですよ、彼女はすごいです ね振袖を着て、
このためだけに振袖を着たっていうね。
そう、振袖着てギター弾いてるのはもうリアルユイアーズでめっちゃ可愛かったですよ。
はい、ぜひアーカイブね、3日まで、3日の深夜12時まで残してまして、
はい、
よかったら見てください。
ぜひ見てください、
はい、ナセも映ってますよね。
え、あ、そうなんですか。
あ、そっか、ナセ映ってないんだ。
ちゃった、あのナセはまあ生の子なんで。
あ、そうです、ナセ映ってない、残念。声はね出てますね。
はい、
はい、まあ、そんな感じでね、こうお祭りらしく今年もスタートしておりますけれども、まあ、今日のね、はい、そこはにも、まあ、逆に言えばね、2011年のことを振り返るとこの2012年の頭がこれっていうのはなんか象徴的かもしれないですよね。
そうですね、2012年1月1日最初の特集は新春宣伝マン祭りでございます。
はい、
なんかここに、ね、去年から始まったっくりですもんね。そうそう
そう、方向性が若干変わってきた感じの、まあね、常にこう変えていきたいっていう意思を私の中ではあるので、
はい、
まあ、毎年何か少しずつでも変われればいいかなっていう風に、昨年は本当ね、なんかいろんな、ことができたかなっていう気持ちもあるので、まあ、そういう意味でね、こう協力していただいたこのね、宣伝マンの方々が今年頭から出ていただけるっていうのはね、嬉しいですよね。
ありがたいですよね。
はい、まあ、他のネットラジオではない形ができればなと私たちは思って、やってますので、
はい、
はい、今年も本当よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
ということでいきましょうか。
はい、
今日はね、メディアファクトリー、
そして
ファンダイビジュアル、
はい、
の2社に訪問いたしました。
なんとクムさんと私の2人で行ってきたんですよね。
だから冒頭も2人なんですよ今年はい、まあ、そんな感じで、楽しんでいただけたらと思います、
はい、
プレゼントも、はい
はい、
ありますので、最後までお聞きください。
はい、後ろ足は王者の呪いで腐る、見えてきたんだ、聞こえるんだ、最果ての王国、君の声、僕はもう歩けないよ。僕はずっと君のそばで響いてた。クーク、セカンドミニアルバム、オーケストラアルファ、iTunes、Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。そこはに明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
新春宣伝マン祭りでございます。おめでたい、
おめでたい。もう1月1日からね
、はい、
やってますよ。
皆さん珍しいです
ね。え、どこなんですか今ここ、
こちらですね、メディアファクトリーからお届けしております。本日は、3名の宣伝マンの皆さんがお集まりいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、メディアファクトリーのアニメ宣伝担当のミスティと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
メディアファクトリーで宣伝担当しております、鶴と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
メディアファクトリーで宣伝担当してます、宮子と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
いらっしゃいませ。
ありがとうございます。
まさか、今さんにお会いできるとは。
新年一発
目。はい。
そうですよ、新年一発目ですよ。
開けてすぐですもんね。
もう、おめでたいですね。
年末もお忙しかったんでしょ
そうですね。
もうね。
もうね。
まあ、かなり忙しかったですよね。
はい、年末が最後
忙しかったはず。多分。多分ね。
おそらく。
おそらく。
はい、そうですね。あんま伝わってないですから、はい、聞いてる向こうの方々が。
すごいこう忙しかったっていう雰囲気をね。
雰囲気、そうですね。
雰囲気出して
この大人の事情感をこう感じ取っていただければ嬉しいなと。
はい、向こうの方が
ね。はい。
今回もですね、はい、1月の新番組のご紹介をいただこうと思ってやってまいりました。
はい。
メディアファクトリーさん、今回もラインナップすごくいろいろ揃えていただいているということなんですけれども、
はい、はい。
新番組についてぜひ教えていただけますでしょうか。
はい。わかりました。もうね、1月1日ですもんね。
そうなんですよ、はい、もう。
早い。ということで、じゃあ、1月新番組をいろいろと、お伝えさせてもらえればと思うんですけれども、
はい。
弊社はですね、4本ありまして、まず1本目なんですが、アクエリオレボルという作品が1月の8日からテレビ東京さん他にて放送になります。こちらですね、もう前作創世のアクエリオンという作品があって、でそこから OVA だったり劇場版だったりっていうのが、出ているんですけど、そこからまた1万2000年後のお話を描いた作品になります。で、前作からこう続いてっていうわけではなく、今回はいつも完全新作として作ってるんですけど、前作の、ストーリーを知っていらっしゃる方にはもうより楽しんでいただけるような内容になっています。
もちろんこう新しい視聴者の皆さんも楽しめる、
そうですね、アクエリオボルから入っていただく、お客さんにも十分楽しんでもらえるような内容になっていて、お話としてはもう前作と、大きな違いとしては、もともとの前作はその3人の、男女が合体してアクエリオンを、構成していて、でその、組み合わせによっていろんなこうアクエリオンだったり技だったりっていうのが出てくるお話だったんですけど、今回はもう最初からその男女の合体が禁止されていて、で、前作のお話がこう神話として1万2000年後の今に受け継がれていて、でその男性と女性で一緒に合体してしまうと強大な力を生み出してしまうっていうことで禁忌とされてる、男女合体が。で男性だけで合体して、動かしたり、女性だけで合体して動かしたりっていうふうなことが起きている世界でのお話で、そんな中で主人公のアマタっていう男の子と、あと、ヒロインのミコノっていう女の子が出会って、そこから物語が動き出すというような感じになってます。
アクエリオンは結構前から、はい、あの作品タイトルとしては出てたんですけど、本当に情報が少なくて、
そうですね、
それがようやくその年末12月3日に解禁っていうところだったんですけど、はい、これはやっぱり持たせたんですか。
そうですね、今作品だったり情報がすごく多い中で、はい、やっぱりその作品に注目してもらうタイミングが一番いいのどこかなって探ってる中で、今回は12月 の, その放送1ヶ月前にいろいろと告知させてもらおうということで、キャストさんだったり、映像だったりいろんなものをそこで一気にガーッと出させてもらったんですけど、その1月の8日からオンエアがスタートするっていうことはもちろんなんですけど、そのタイミングで、1話には合体の1時間スペシャルエピソードをやると初めて発表させてもらいまして、で、テレビ東京さんで一番最初にオンエアされるんですけど、同タイミングでニコニコ動画さん、あ と,、バルト9の劇場の、3カ所で同時同タイミングオンエアするというふうな形になってます。結構画期的だと思うんですよね。
劇場にかけるんですね。
そうなんです。
すごく楽しみになりました。
劇場の方はキャストさんもいらっしゃるので、
はい、
またそこはそこでオリジナルのイベントを楽しんでいただくことができるかなと感じになってます。で同じその制作発表会で発表したんですけど、2月の4日に、西武ドームでリアル出会いゲーム×アクエリオンという、
何ですかそれ、
イベントを、はい、開催することになりまして、今リアル脱出ゲームっていうのが結構巷で流行っていて、はい、この実際に神宮球場だったり、読売ランドだったりを貸し切って、そこで、大人も子供も一緒になっていろんなこう謎を、そこに仕掛けられた謎を解いて、その、会場から脱出するっていうイベントがあるんですけど、それと、アクエリオンが今回一緒に組ませてもらって、ね、会場に集まったお客さんの中から見事にその 壇上があったよ、果たしてアクエリオンを起動させてくれっていう、
なんかすごいですね、
はい、リアルにそのアクエリオンの世界観を楽しんでもらえるようなイベントを今企画してまして、絶賛チケット発売中なので、ぜひ公式サイトの方からチェックしてもらえればなと思います。
なんか一緒にして作品ももちろんなんですけど、そのイベントすごく気になってしまったんですけど、
もうぜひ那瀬さんもお越しください。
マジですか、出会いを求めて、
はい、男女で合体だ、
男女で、
はい、
ちょっとこちらネットの方でも確認してみたいと思います、
はい、ぜひぜひ、あのオンエア1月の8日からですけど、それに合わせていろんなイベント動き出しますので、はい、ぜひ、今後も注目してもらえればと思います。アクエリオンエボルよろしくお願いします。
ありがとうございます。アクエリオンエボル、放送局の方のお知らせもお願いします。
はい、テレビ東京さん一番最初にオンエアになりまして、1月の8日から、毎週日曜深夜1時35分からオンエアになります。それ以降テレビ大阪、テレビ愛知、テレビ北海道、テレビ瀬戸内、TVQ、九州放送、ファミリー劇場、そしてニコニコ動画さんで、随時オンエアとなります。そして先ほどお伝えした通り、初回放送は1話と2話合体の1時間スペシャルエピソードとなっておりますので、ぜひこちらチェックしてください。で、このラジオが配信されている1月1日の翌日の1月の2日にですね、放送直前スペシャルということで、何人かのタレントさんにご出演していただいたスペシャル番組を、テレビ東京さんで深夜2時からオンエアさせていただきます。で、川森庄司総監督も VIP ゲストとして登場しますので、ぜひそちらも合わせてチェックよろしくお願いします。
これはミスティさんもご出演されてるというふうに、
ですね、
なんかちょっと、
もしかしたらちょっと出るかも。
あ、本当ですか。
ちょっと出るかもしれなくて、で、1話には合体の1時間スペシャルエピソードの方に私ちょっとお邪魔してます。そっちはね、おそらくカットにならなければはい、
動くミスティですよ。
ああ、いいですね。もちろん清掃なんで
し
ょうね。
ああ、楽しみ。
そうですね、清掃トークをしてます、はい、ぜひぜひチェックしてください。よろしくお願いします。
アクエリオンエボルありがとうございました。はい、続きましてご紹介いただく作品はどれでしょうか。
はい、私鶴が宣伝しております、はい、ハイスクール DD という作品がございまして、こちらがですね、1月の6日から ATX で、放送開始になりまして、TVK 千葉テレ、テレビ愛知3テレビが1月の11日から、東京 MX が1月の12日からで、 BS11 が1月の14日というふうなところで、放送直前に控えております。はい、
はい、
どんな話かというとですね、はい、ライトノベルが原作なんですけれども、富士見ファンタジア文庫さんっていう、ところの、原作ライトノベルで、漫画がね2巻まで出てて、ライトノベルは10巻まで出てる、かなり人気の作品になるんですけれども、まあ簡単に言ってしまうとですね、主人公の兵道一星君っていう、男の子が主人公なんですけど、周りに可愛い女の子がわーっとたくさんいますよと、
いっぱいいますよね、
いっぱいいますよ、
可愛い女の子、
ただの可愛い子じゃない悪魔ですみたいな。
悪魔の、
みんなね悪魔なんですよ、この子たちは。で、伊勢くんも普通の、学生として、まあ元々女子校だったところに、はい、まあよくあるじゃないですか、こう男女合併みたいな感じで、はい、男女一緒に行けますよみたいな感じで、よし女子がいっぱいいるぜ、ウハウハだぜっつってこう行ってハーレム作るぜって言ったんですけど、伊勢くんはですね、まあ、ハーレム作りたいとか、もう健全な高校生の夢があったわけですね。まあそこで
健全な
夢を持って入学してったんですよ。
はい、
で、いきなりなんとですね、彼女ができてしまいましてですね、で初デートの時になんやかんやありまして、はい、なんとその彼女に殺されてしまうと、いきなりかいっていう。ところで、ね、そういう展開があるんですけども、で、なぜか目が覚めたら、隣にこのリアス・グレモリーっていうですね、はい、まあ、ここのキャラクターにありますけれども、赤い髪のナイスバディの女の子が、はい、裸で寝てまして、何が起きたんだというふうなことで、実はまあこのリアスっていうのが、悪魔のすごい眷属、有名なあの眷属で、兵道一世を生き返らせて、自分の下僕として転生させてしまうんですね。そこから始まる、まあ、悪魔、美少女、おっぱいの、重厚なお話がスタートしていくというふうなことで、
そうですね、最後結構大事ですよね。
大事かとじゃない、
重厚なポイントですね。
重厚なおっぱいの話が始まっていくと。で、まあ、詳しくはね、1話をもう直前になっているので、ぜひ見ていただければと思うんですけれども、まあ、その、なんだろうな、女の子たちのこうハーレム的な、こう生おっぱい来た、みたいな話もありつつも、実は結構その、悪魔と堕天使のバトルの話っていうのがすごい、 こうなんて言ったらいいのかな、王道の萌え、皮変の方の萌えね、あの草冠じゃない方の萌えの要素がすごく強くて、今あのアフレコの方もね順調に進んでるんですけれども、まあ各豪華なキャストさんはじめですね、スタッフ一同これはかなり熱い話になってるねっていうことで、非常に出来がいいのでですね、ぜひその辺も注目して皆さんに見ていただきたいなと、はい、思っております。
ね、公開されている PV 映像もかなり笑いを呼んでます。
あの PV もすごい動いてましてですね、あの謎の光とかも入っちゃってるんですけれども、
は
い、
謎の光に結構ね出
て
く
るんですね。そうですね、 PV なのに光が入ってるってどういうことみたいなこともあるんですけど、うんうん、まあ、この辺はね、まあ、どっかで消えるのかなみたいなことをあの皆さんあの感じつつですね、
はい
はい、見ていただければなと、
うん、楽しみにしていただければ、ね、
あの先ほどのアクエリオンとキャストが同じでですね、梶裕貴さんなんですけど、はい、なんかね、コロコロそのギャグとシリアスのテイストが変わる演技がすごくいいので、まあ、その辺とかもぜひ注目していただければなと思っております。あとですね、特の情報でいろいろあるんですけれども、オープニングがラーバルステージプランニングっていうアーティストさんで、エンディングがですねスタイリップスっていう、11月の28日にですね、まあ、デビューが決まったランティスさんから出る期待の新ユニットということで、ゆいかおりさんってご存知ですか？
はい、
はい、はい、ゆいかおりさんと、プラス松永真帆さんと野田ありささんっていう、4人でユニットを組むことになりまして、12月28日にデビューイベントも終わったばかりというふうな形で、実はこの作品が初めてのその作品になるので、いろいろこのスタイリップスともですね一緒にコラボして盛り上げていこうということで、ネットで、ミニバラエティ番組みたいなのを1月から、順次放送していきますので、
はい、
こちらの方もですね、あのスタイリップスの情報とそれからハイスクール DD の情報満載で、いろいろやっていこうかなと思ってます。それからラジオの方がもうオンエアスタートしてまして、こちらはですねアーシア役の朝倉さんと、このスタイリップスの4人で、ラジオの方もスタートしているというふうな形ですね、はい、
にぎやかですね、
はい、
かなりの
いろいろやってます、
はい、なんかメディアファクトリーさん何度も取材に来させてもらったんですけど、
はいはいはい、
鶴さんっていうエッセンスは新しいですね、なんかこういう女の子アニメを
名前出てないですもんね、
は
い、
全然初めて
初めてなんですよ。
そうですね、この番組は初めてかもしれないですね。
その女の子アニメをこう男性が語ってくれるっていうのは面白いなって。
ね、あ、そうなんだ。
普通多分、普通はそう、普通は男性向けタイトルは男性がやるもんだと思うんですけど、まあうちは男は僕しかいないんで、あの基本的に一騎当選とか、あのセクシー丸出しも女性にこうガンガン行けっつってこう話させてるんですけど。
そうですね。いやでも、そういうのをこう教え込まれたのは、こう女の子さんからこういろいろとこう教え込まれている。ことで今のミスティが出来上がってるんですけど、
あの抵抗なくもうスルスルスルスルっとこう喋ってもらってるんで、まあ今から喋るホンダもそうなんですけど、はい、まあうちはねもうこういうまあセクシーバトルといえばメディアファクトリーみたいなところが多いので、まあその辺もねこうしっかりやっていけっていう感じで、まあ実際の俺はどうなんだっていうところもあるんですけれども、
ドイちゃんめっちゃ気になりましたよ。
本当ですか？ぜひ見てください。
下僕にされるし、
本当ねこうジェットコースターのように
こう
物語の展開がねわーって感じなんで、あのねぜひ見ていただければ、まあ注目はまあいっぱいいるんですけども、まあ、みんなそうですね。あの東条子猫っていうこのちっちゃい、みんな結構巨乳が多いんですけど、一人だけちょっとロリッコキャラがいて、この子結構人気出んじゃないかなみたいな。
あ、鶴さんの推しキャラですか？
なんとなく、いやもう結構リアスとかアケノとかはもともと人気があるっていうのもあるんですけど、アニメで人気が出そうだなみたいな。声優も竹達さんですし、ね、みたいな。
久村さん的にはどのキャラ
が、どのキャラがいいですか？
下は、首から下はないんですけど。
ああ、そうか。
まあ、なんとなくこの辺を見ていただきながらですね、はい、こう、あとこの辺とかを見ていただきながら、ね、まあ。
ちょっと気になるとこですよね。うん、
誰推しですか？
じっくり作品をこう、知らないところで。うん、
まあ、第一印象でこの子可愛いな、みたいな。
一番左上。
一番左上。
アーシアですよ。
あ、アーシアね。さすが。
この子は、その、あ悪魔なんですか？
この子はですね、まあ、あのね、実はいろいろあるんですけど、最初はね、堕天使側として出てくるんですよ。うん、その悪魔側ではないところで。
はい、
まあ、そこもいろいろ吸ったもんだがありまして、
はい、
最終的にはこの、 軍団にですね、悪魔軍団というか、まあ、オカルト研究部っていう部を、
これ ね、
あのね、学校の中でオカルト研究部っていう部を作ってるんですね、
はいはいはい、
生徒会みたいな感じなんですけれども、まあ、実質は実はこのリアスっていう悪魔の眷属の部活みたいな感じなんですけど、まあ、そこにアーシアも入ってくる、
うん、
まあ、アーシアを選んだ方は多分、ね、非常に真摯な誠実な方です
。真摯ですか、
真摯ですか。
多分長く彼女と付き合えるタイプ
ですね。ああ、なるほどね。
ちょっとこれ
キャラクター占いみたいな。
これでも心理テストを作ればいいんじゃない
か。ネットとかで公開してくれ
る。今後そう、なんかそのキャラ、選んだキャラクターによってどういう方かっていうのを勝手に僕が予想するっていう感じでやっていこうかなと思って。
初めて。
新しいコーナーできますよ、ね。
あ、そうだったんだ。はい、できちゃいます。それも楽しみに、はい、したいですね。
そうですね。
はい、すいません。ありがとうございます。
はい。
ハイスクール DD、
はい、放送情報をもう一回言いましょうか、はい、
情報をお願いいたします。
はい、ですね、ATX で1月の6日、から、スタートいたします。1月の11日からテレビ神奈川 TBK ですね、千葉テレ、それからテレビ愛知3テレビが1月の11日、それから東京 MX が1月の12日、BS11 が1月の14日、それからネットの方の、ストリーミング配信も予定しておりまして、こちらも随時決まってきてますので、公式ホームページの方でそちらの方は確認していただければなと思います、
はい、
あと公式ホームページの方でちょっと面白いミニゲームを、設置しておりまして、弾をいっぱい撃って、敵に当てていくと、その女の子のキャラクターの服が脱げるっていう
なんか懐かしい感じ、
一世のドレスブレイクゲームっていうのをですね、やっておりますので、はい、こちらもぜひ遊んでいただければ、結構これねハマるんですよ、
はい、ちょっと延々とやっちゃいそうなタイプな感じがしますね、
は
い、
横でやってる鶴岡とあとプロデューサーを見てます、
はい、
すげえ真剣ですよね、
ね、結構真剣にやらないとマジで脱げないんで、
うん、マジに脱げない、
脱がすためにやってますからね、
そう悪魔の力を貯めてプーンっつってこう球を投げるんですけど、
鶴さん面白いな。
いやいやいやいや、めっちゃめっちゃ一生懸命めっちゃ一生懸命アクエリオン、アクエリオン最初にドーンみたいなの来てたらもうこっちもやんなきゃダメじゃん、
インパクトでもドーン
もう大丈夫ですよ、那瀬さんも絶対そのゲームめっちゃ一生懸命やってます
やりますよ、は
い、私じゃあ毎週やってそれを報告してください、
わかります、はい、ツイッターで今日は脱げたよみたいな、
はい、今日脱げたよみたいな
今日誰脱がしたよ、何ですかこれはそろそろ止めてください
そうですね、セクハラになりそうなので、はい、
はい、ハイスクールDDでした、はい、ありがとうございます、
帰れと言われる前にこの辺で
ありがとうございました、
お後がよろしい、
はい、続きましてご紹介いただく作品を美和子さんからですね、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。で私の方は、まず作品2つあるんですけれども、
はい、
1つ目がゼロの使い魔 F ということで、ご存知ゼロの使い魔がファイナルということで、タイトルの方もゼロの使い魔 F となってます、うん、でこちら F の方がどう読むんですかってよく質問があるんですけれども、そのままローマ字の大文字で F と読みます、
はい、4期目
4期目です
ですね、
いよいよ完結になります。
そうなんですよ、
ね、長く応援してくださったファンの方もちょっと残念な気持ちはあると思うんですけど、まあ、最後までぜひ見届けてほしいなという、
そうですね、最後までルイズとサイトを、まあ、どういう運命になるのかというところが最後まで見守っていただければと思うんですが、こちらの方まあ、4期目となりますので3期目から少し時間が空きまして大変お待たせいたしましたということで、ファイナルシリーズと打ち出してはいるんですけれども、今回の見どころとしましてはやっぱり、ルイズとサイトのもちろんその、まあ、恋の行方とか、あとはその魔法の国同士の戦いだったりとか、まあ、新たな陰謀もあったりするんですけれども、うん、そういったところが、ストーリー的に見どころになっています。
なんか新しいキャラクターたちもいるんですよね、今ちょっとキャラ表を見て、
はい、新キャラクターが元素の兄弟という新キャラが登場します、はい、でそちらの元素の兄弟ちょっとまだ敵キャラになりまして、うん、詳しい素性は見ていただければという方になるんですけれども、そちらの4人がまた、ルイズとサイトに襲いかかったりですとか、うん、また新たな、戦いが見られるかと思いますので、お楽しみにしていただければと思います。
4期目ってことですけど、やっぱりこの3期と続きのお話っていう感覚で見始めたらいい感じなんですかね。
あ、そうですね、3期から続きものではあるんですけれども、もちろん4期からでもかなり楽しめるかと思います。
ちらはなんか他にもイベントとかももう始まってるんですね。
はい、ついこの間終わったばっかりで、はい、12月18日にピンク祭りという、秋葉原ピンクで染めたイベントがありまして、
ピンクになったんですか。
はい、ピンク一面になりました。
すごかったね、あの
ピンク。すごかったですね。
いやー、もうなんか全部ピンクだったもんね。
すご
い。道幅がね。ピンクだった
まあいろいろお察しいただきつつ、はい。
でもう一つイベント決まってまして、はい、2月19日にこちらチケットは、販売をこれから始まるんですけれども、まあ中野サンプラザで、決定しておりますので、そちらもホームページのことか、チェックしていただければと思います。
多分もう開始してるかなみたいなね、はい、感じで、はい、ホームページを見ていただければ、はい。はい、
豪華キャストがね、
すごいんですよ、キャスト。もう今までのゼロの、本当に、ずっとやっていただいてたキャストさんがもう総出演みたいな感じで、まあ本当に放送もね、最後ですし、原作も終わっていくっていうのも告知されてますし、多分イベントももうこれで最後になるだろうというところがあるので、もうみんなでこう、一緒に盛り上がっていこうよというところなので、もうゼロが好きな方はもう即応募いただければありがたいなと思っております。
はい。はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ゼロの使い魔 F ですね、こちらの放送スケジュールの方、はい、お知らせお願いいたします。
はい、一番最初が、1月7日から、ATX にて毎週土曜日8時半が、一番最初のスタートになります。その他東京 MX で、1月9日から千葉テレ、1月8日から TVK が1月8日からサンテレビとテレビ愛知、BS11 でも放送スタートします。
はい、ゼロの使い魔シリーズのファイナルということで、こちらも楽しみにしていきたいと思います。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
そしてみやこさんはもう一作品ご紹介してくれるんですよね。
はい、では2作品目の方ですが、
はい、
ブレイブ10という作品になってまして、こちらの方が、真田十勇士の、バトルアクションアニメになります。
はい、真田十勇士だったのこれ。
はい、
真田十勇士、
そうなんですよ。
もちろん真田幸村も登場しまして、うん、はい、まあ、10勇士ですので10人の、キャラクターを集めるというところから、物語が、始まりますが、
もともとうちで今、発行しているコミックジーンっていう作品で今連載しているもので、はい、ブレイブ10という原作のコミックス自体はもう1巻から8巻まで発売してるんですけど、そちらが原作になってまして、でお話は、そこの、キャラクターにもありますイサナミという女の子はですね、自分がいた出雲大社を焼かれてしまって、うん、でそこから逃げる最中にその才蔵というキャラクターに出会うんですね。で、イサナミはその、真田幸村のところに助けを求めなさいと出雲大社の人に言われていて、で、才蔵に助けてもらいながら真田幸村のところに行くんですね。で真田幸村は自分を助けてくれる10人の勇士を、探しているところで、そんなところに登場したその伊佐波と才蔵もその10勇士の一人として真田幸村の元に入って、こうだんだんとキャラクターが増えていくというようなお話になっています。
真田純勇士ってみんな男でしたっけ、元は。
その、ですね、はい、いろいろと、
少し
アレンジされてます。
市場からそうですね、はい、アレンジされてます。
なるほど。
衣装とかもね、明らかにこう、ありえない衣装を、当時ではありえない衣装をしてると思うんですけど、その辺もね、見どころだったりするんですけど、キャラクターの名前とかも、はい、その、歴史上で伝えられているものとは若干変わってたりはするんですけど、はい、何かしら、その、元々の重勇士と言われている人物たちの名前をこうアレンジした名前になってますので、うん、その辺と比べてみるのも面白いかもしれないですね、
うんうん、はい、でめちゃめちゃ豪華キャストじゃないですか。
そうなんです。まず主人公の切れ隠れ才蔵は、小野大輔さんが声を当てています、はい、それからあと猿飛びさすけが、柿原さんで、ゆりかものすけが高木元希さんで、運の六郎が、神谷博さんで、真田幸村が森川俊之さんと、かなりメインでも豪華キャストになってます。
その他のね、キャストもすごい豪華なので、ぜひね、キャストファンの皆さんも、はい、チェックしていただきたい作品です、
はい、これはやっぱりどちらかというと女性に向けた作品なんですか。
そうですね、もともとの原作は男性の方も読んでらっしゃるんですけど、うん、 っぱりその女性のファンの方の方がもしかしたら興味を持たれるかもしれない、うん、ただバトルアクションはものすごい迫力なんで
動きとかもものすごいキレがあってかっこいいです、
うんね、とりあえず見てほしいです ね、 ですね。男性の方にも注目してもらいたい作品ですね、うん、ですごい真剣にバトルやってるんだけどなんかね突っ込みどころがあったりとかそういう要素もあってアフレコの時にもう実はかなり完成したものでアフレコしていただいてて、まあ、いろいろこう制作の都合上ですねなかなかそういう状況にならない作品もいくつかあったりするんですけど、うん、フレーム10はもう そんなこともなくほぼ完成した状況でアフレコをしていただいててキャストさんたちもこの映像クオリティやばいってやっぱり言っていただいてるのでその辺はもう自信を持って売り出しているポイントですね。
はい、
ちょっと面白そうですね。色がすごい、うん、このキービジュアルがすご
くキービジュアルかっこいいですね。
かっこいい、うん、みんなが出そろって
美麗なキャラが盛りだくさんなので、うん、それぞれのキャラを好きになっていただけると思います、
うん、やっぱりねこう華やかな作品っていうのをこう感じてもらいたいっていうのでこういろいろイラストは考えてますね、うんうん、今ですねテレビアニメの公式サイトの方でキャラクターの人気投票をしておりまして、
はい、
でその人気投票で1位2位になったキャラクターに関しては、3月の15日に発売になるコミックジーンの表紙になりますので皆さんの力で自分の好きなキャラクターをぜひ表紙にしてください。
してあげる
してあげてください。
皆さんの一票で表紙が変わりますので、
はい、
ぜひぜひ投票の方お願いします。
でも何でしょう、作品を知らない人はこれ第一印象で決めることになるのかな。私誰ですかね。なぜちゃん
でしょう。今回のなぜちゃんでしょ
う。いやーどうなんだろうか。でもねサルトビサスケが好きかもしれない。
サスケは好
きです。第一印象ですけど、
ね、サスケはちょっと言葉が片言な感じなんですけど、
はいはい、
でも動物の扱いがうまくて、なんだろうな、女性からするとすごくこう母性本能くすぐられるキャラクターなんですよ。
なるほど、
いいところついています。
いやいやいや、
これそういう人が好きなんだよね。
そういうことですか。またこれでも心理テストついてる。いやでもこう第一印象見た目とやっぱりキャラクターの中身が分かってくるとじゃ変わってくると思うんで、
うん、
ちょっと楽しみにしていきたいですね、
うん、アニメを見るとまた少し印象が変わるかもしれないですね。
楽しみにしていきます、うん、プレイブ10ですね、
はい、
こちらも放送局の情報をお願いいたします。
はい、一番早いところでテレビ神奈川が1月8日から、毎週土曜日深夜2時からになります。で、それと同時に、東京 MX でも1月7日より、毎週土曜日、深夜2時からとなっております。でその他、千葉テレビ、テレタマ、サンテレビ、テレビ愛知、BS11 アニマックスと、ニコニコ動画でも、放送を予定しておりますのでチェックお願いします、うん、
はい、あとですねブルーレイ DVD の発売も早くも決定してますので、はい、ぜひそっちもチェックしてもらいたいんですけど、はい、2巻のジャケットサスケなんですけどすごくいいんで今これ那瀬さんにナセさんにプレゼンしてます。
ちょっと見たい
ですね。一巻のサイズもいいんですけど、まあ、今回で言うと、まあ、那瀬さんに売るためにこうサスケの話をさせてもらうと。
これはもう見られるんですか。
はい、
この方は
見られます
ので、公開してますので、
帰りにスマホで見ます。
はい、ぜひ
よろしくお願いします。
はい、4作品にあたりご紹介いただきました。ありがとうございました。新春からね、はい、ご出演いただきまして、
はい、ありがとうございます。あと1個だけですか。
はい、
はい、ですね11月にイベント上映をさせていただいた一期当選修学投資ケップ6という作品なんですけれども、
はい、
こちらがですね2月の22日に OVA の発売を決定してますのでぜひチェックしていただきたいんですけど、もともとの一期当選シリーズはやっぱりねハイパーバトルが、見どころで、女の子たちがこう制服が破けるのも気にせずに真剣に戦う、でもおっぱい見えてますよねみたいな、そういう作品だったんですけど、まあ、そういうねバトルアクションがもう、見事にその中に凝縮されてますのでぜひチェックしていただきたいなと思ってまして、今ですねこちらの手元にあるのが、コミックマーケットで配布させていただいた、駅当選修学都市ケップ6美東市マガジン PR 版というものなんですけれども、まあ、表紙イラスト書き下ろしていただいてまして、カーンとリョモのイラストで結構ねセクシー、
そうですね、戦ったのか知らないですけど破れておりますね、う
ん、まあ笑顔を浮かべていらっしゃる2人なんですけど、はい、まあ、ただでさえセクシーなんですけど、ここに載ってる二次元バーコードからアクセスしてもらうと、
はい、
バストトップがね
剥がれた状態で、
そうですね、もう完全にこう見えてしまっている
町
画面が手に入りますので、
はい、
ちょっとねこれあのコミケでしか配布してなかったんですけど、
そうですよね、もうもらえないんですよね、
リスナーの皆さん気になってしょうがないと思うので、
はい、
3名分プレゼントします。
おーありがとうございます。
ぜひ
剥がれちゃったやつをゲットできるチャンスが、
はい、そうですね、
寝ます寝ました、はい、あなたそこに
禁断の脱衣バージョンということで、
はい、
ぜひそれをゲットすべくプレゼント応募してもらえればなと思います。
ありがとうございます、はい、ちょっとこちらではあのザザッと宣伝してしまったんですけれども、ちゃんと、応募フォームなどを用意させていただきますんで、
はい、
そちらからぜひぜひご応募よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はお土産付きでありがとうございます、はい、では4作品ですね、1月も楽しみにしております。
はい、全部見てください。
はい、
はい、
全部チェックします。
はい、
私はちゃんとツイッターに脱がせた、
そうですね、
はい、フォルティゲームをやってもらって、誰脱がせたのかとか、誰投票したのか、で、これ本当に見えたのかみたいな
私は一回チェックしてもらうんですか。
もう全部やってもらって、もう逐一こう上げていただくと、
はい、
俺もやろうみたいな。ユーザーさんもね、こう思ってくれると思うんで。ね、
すごい、すごい、ナセさんツイッター頼みになってます。
そう。
大丈夫かな。
拡散拡散で
ね。拡散で、そうですね。
よろしくお願いします。
拡散してください。
はい。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そこはに
新春宣伝マン祭り、イエーイ、
まるはい。
あけましておめでとう
ございます。ありがとうござい
ます。
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、こちらはですね、今、バンダイビジュアルからお届けしております。久保さん。
はい。ね、そこはにがこう、いろいろ、
そうですよ。
取材とかをするようになった、きっかけになったといえば、
そうですよ。
そうですよ。いつもお世話になっております。
じゃあ、お先にご紹介から、
ね。もう声聞いて分かると思うけどね。
いや、さすがにそれはないじゃないですか。レギュラー枠ですからね。
すいません。今日もバンダイビジュアル広岡です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、
はい、よろしくお願いします。バンダイビジュアルの鳥居です。
鳥居さんもすっかりレギュラーになって。
もう3回目
順ぐらいなの。
順レギュラー。
いられた。
ね、クムさんとは、ゼガ君から。
ゼガ君
から。お声は、はい、ね、いっぱい聞いてたん
ですけど。やっと初めて会いました。
ありがとうございます。だって当初電話でしたもんね。
取材。そうですね。携帯でしたね。
そう、携帯、会社の携帯で録音して、それをやってた。
電話になって、
スカイプになって、ついに
現場に。
現場に進化してますよ。
はい、進化してます。
ゼガから考えれば、もう、だそうですね、1年半ぐらい経ってますもんね。
1年半ですか。
そうですよ。
そんぐらい経ってますよね、4月、
4月です
ね。はい。
どうですか、見てみて。
いや、もう素敵な、ね。イメージ通りの素敵な方でした。
あ、さすがだな、広岡さん。
広岡さんも素敵な方です。鳥居さん美人だしね。
でしょ、
超
新美人でしょ、
いい
です、ね、っていうのは。
いや、でも本当声だけずっと聞き続けてきて、ね、今日初めてやっとお会いできてまして嬉しいです、本当に。
はい、ありがとうございます。
ありがとう
ございます。とりあえず前置きはこんなところで、もちろん今日も1月からの新番組のご紹介をいただこうと思ってやってまいりました。
ありがとうございます。
はい、以前の宣伝マン祭りの時もちょっとお話ししていただいた作品がいよいよ
1月からついにリンネのラグランジェが放送開始ということで、本当にありがとうございます。
はい、もう第1話もイベントで上映されたということ
で、はい、12月の段階で、はい、鴨川舞台ということで鴨川でイベントをやったりですとか、あとニコ生を聞いていただいた方もいるかもしれないんですけれども、ちょこちょこと先行上映会はやらせていただいて、ついにお披露目という感じになります。
いや、もう注目ポイントは本当に多々あると思うんですけど、鳥居さん的にはどういうふうにこの作品をご紹介される感じなんですか。
そうですね、
はい、
多分10月16日の段階で日産自動車 の, ホールで、
はい、
発表会をやらせていただいて、メカが日産自動車のデザイナーさんのメカが発表されたんですけれども、メカもメカで、推していきたいなと思いつつ、ちょっと今回キャラクターを推していこうかなと思っておりまして、
はい、
キャラクターなんですけれども、
はい、
今日のまどかという主人公がいまして、彼女が千葉県の鴨川市に住んでる女子高生っていうような感じで、あとランと麦波という宇宙人がいるんですけれども、その女の子3人の友情物語を見てほしいなっていうふうに思います。
前もあの普通にさりげなく宇宙人でっていう風に出てきたんですけど、
あの宇宙人でっていうことが、はい、まあ、特別なことではなく、うんうん、まあ、普通の女の子、本当に16歳17歳の等身大の女の子を描いているので、まあ、宇宙人だからちょっとなんかおかしいんじゃないかとかそういうことではなく、まあ、キャラクターの魅力っていうのはすごく存分に発揮されているので、そこを見てほしいなと思います。
時代的にはこれ未来になるんです
かね。未来ですね。近未来っていうんですかね。
じゃあ宇宙人が普通に来てても普通な時代がやってきたという想定？
いや、そこまでじゃないんじゃない。あの見た感じ宇宙人って分かんないじゃないですか。
そうですね、普通の人。
多分そういうなんか宇宙人がいるのも普通の、例えばなんかね、あのこれ言えないかもしれないけど、ドラえもんがそこにいるみたいなのが普通の世界ではないないですね。
なるほどなるほど。
その宇宙人がいるのが普通というよりは、そういう宇宙と交流するのがあの普通になっている時代っていうんですかね、うん、あのファロスっていう基地があるんですけど、それが、まあ、地球に、うん、あの作られているので、その宇宙が、まあ、身近な存在といったら変ですけれども、宇宙とかそういうロボットとかそういったものがあの普及しているっていうような時代なんです。
まあ、今回はその女の子の友情物語っていうところですけど、ここにそのメカがどう食い込んでくるのかっていうのをちょっと教えてもらえないですか。
そうですね、まあ、最初は第1話を見ていただいた方は分かるかもしれないんですけれども、
はい、
そのA パートは全くメカが出てこないっていう状態で、まあ、窓かの日常ですとか、あとランと出会うっていうシーンが描かれていて、本当に17歳16歳17歳の高校生の日常が描かれているっていうような状態になって、あとはもう鴨川の風景ですよね、まあ、窓かがどんなところで育ってきたのかっていうところの紹介になるんですけど、そこにいきなりそのランがロボットに乗れるっていう風にまどかに聞いてパイロットになってほしいっていうようなお願いをするんですけれども、そのまどかっていうのがそれを素直に受け止めるっていうところがまず特徴であるかなと思います。そのまどかがロボットに乗るってどういうことっていう風に疑問に思わない。そのランが、自分が友達になったランが困っているんだったら、じゃあ助けてあげるよ、ジャージブ魂だもんねっていう気持ちの素直さっていうのが、やっぱりそのロボットが入ってくるとどうしてもなんか何のためにロボットに乗るのかとか、あとなんかこうな親族親の意思を継いでロボットに乗る自分とかそういうの出てくるかもしれないんですけど、まどかは本当にそういった動機ではなくて、友達のために自分がロボットに乗ることで友達を助けることができるんだったら、じゃあ自分は乗るよっていう、すごくなんか
爽やかですね。動機がまた
そうなんですよ、まあ、女の子ならではかなっていうふうに思いますね、うん、それは
確かに、
まあ、闇がないです
、ね、
闇気がないというか、主人公、
うん、すごく好かれるキャラクターだと思いますね。その、うん、普通にいても嫌われる、なんかあいつ嫌なやつみたいな感じに受け取られない子っていうのが、やっぱりまどかのパーソナリティであると思いますね。
お話ももちろんですけど、そのキャラクター愛っていうのも出てきそうな作品なのかなっていうふうにすごく今思いますね。
そうですね、そうなってくれたらすごく嬉しいですね。
先ほど出たジャージブ魂、これねよく言ってますけどね
はい、そうですね、
合言葉はジャージブ魂なので、
まあ着てますしね、
まあ着てます。旦那さんも着ていただいて、
今緑着てます、
はい、このジャージブ魂っていうのは、どの辺から。
ジャージブ魂はあのまどかがもう本当に小さい頃から培ってきた、まあ、心意気なんですけど、その自分の心の正義に従って助けてあげるとか、まあ、お手伝いしてあげるとか、そういった心意気のことですね。ジャージブ魂ってその自分がジャージを着てその気を引き締めるとか、うん、窓かがやる気を出すみたいなところがあるので、まあ、ジャージマニアなんで窓かはいっぱいジャージ持ってるので、まあ、そういったいろんなジャージもこれから出てくるのかなみたいなところもありつつ、まあ、そのジャージ部っていうのはもともとまどかがやってたんじゃなくて、まどかのお姉さんがいるんですけど、お姉さんがやってた部活を2代目に引き継いだみたいな感じにはなるんですが、
ジャージ部という部があるんですね。
部があります。一応この高校にジャージ部っていう部があって、その部長兼唯一の部員っていうのがまどか
ですね。
で今後この部に続々と
続々と、まあ、ランとか麦波とかその宇宙人が入ってくるっていう設定なんですけど、
ジャージ部って何するんですか。
ジャージ部は何でもやるんですよね、
は
あ、
は
あ、そのまあ助っ人部みたいな感じで何でもやる部っていうのがまずあって、ただ例えばその男の子がいて 自分彼女ができなくて困ってるんだ、うんうん、だから付き合ってほしいっていうのはそれは助けません、うん、それは自分のまどかの正義に反するので、それはちゃんと自分が魅力的になるように努力したりとか、もっと女の子とおしゃべりするように自分で努力をしなさいってこう叱咤激励する。まあ何かその困ってる人、助けられる側の人がにプラスになるように、ちゃんとその人を成長させてあげられるとか、その人をダメにしないような方向で助けてあげるのがジャージ部ですね。何でもかんでも助けるわけじゃないっていうところが、
もうなんかジャージ着てなんかやるみたいな、
そうそう、ジャージ着てとりあえず活動するっていうだけでも全然ジャージ部の意味はあると思います
ですって。ジャージ部
今一番欲しい部だよね
確かに確かに
あったら入るかもしれない。
いや、助けてもらいたい側で。
あ、そうですかじゃあなんかその学園パートもありのロボット、ね、アクションもありのみたいな感じで、
これ A パートと B パート、こう A パートが本当学園ものっていう感じでスタートした後に、はい、B パートでいきなりガッツリ来るじゃないですか、
戦闘
メカ戦がだから見た感じ全然違うんだよね A と B では、
うん、そうですね、はい、多分すごく、まあ、放送になるとこの間に CM 挟まるわけじゃないですか、うん、ガラッと変わっちゃうと思う、
えー、って感じ
そこを楽しみにっていう感じなんですけど、
あ、いいな、くんさん一話見たんですもんね。
見ましたよ、面白かったですよ、
はい、
普通に始まるから、
はい、
その B パートの戦闘シーンが特に引き立ってて、あ、ここまでやるんだっていう、これは応援したいよねって思わせるよね。
ありがとうございます。
最初の丸は
ああ
滑りっぱなしのまま、
そういえばすいません、
滑りっぱなし
のまま、ただ滑りのまま終わってしまってましたが、あの丸っていうのは一話見た方はまあオチで分かるかもしれないんですけれども、あのまどかの口癖って言ったらあれも、まあ決め台詞ですね、
うん、
これが正解みたいな感じ、やったねみたいな感じのこう一言で表すと丸、う
ん、
丸、小さいつですね、
丸
丸って、こんな感じで小さいつがついた感じで可愛く言っていただけると大変ありがたい。
わかりました、
ぜひ何かも使ってください、丸って。
ツイッターでいっぱいいます、丸ちっちゃいつってい
ろんなところで約束してきてるよね。
あ、どうしよう本当リーネのラグランジェ楽しみにしていきたいと思います。
よろしくお願いします。
放送局のお知らせの方をお願いいたします。
テレビ放送のスケジュールなんですけれども、東京 MX 1月8日より毎週日曜日22時から、そして読売テレビが1月9日より毎週月曜日25時44分からというふうになっておりまして、他ですね、千葉テレビ、札幌テレビ、中京テレビ、福岡放送でも放送になります。詳細はホームページの方に出ておりますので、公式のホームページをご覧ください。あと配信なんですけれども、1月8日より毎週日曜日22時からバンダイチャンネルにて配信をいたします。あとニコニコ動画でも1月11日より毎週水曜日24時から、こちらはニコニコ生放送の方で配信をさせていただけますので、ぜひぜひこちらでも放送の地域外の方も見られるようになっておりますので、ぜひ皆さんで応援していただければと思います。
バンダイチャンネル放送日その日になる、
最速、
最速です、
同時な、
MX と同時にやります。
あ、有料会員、
有料会員3日間先行配信なので、はい、まあ、ちょっとあの有料会員になってない方は1週間無料配信がその4日後ですね。
なるほど、
はい、そういった感じでちょっとずれてますが、
1000円のね、あの有料会員に入っておけば、
はい、ぜひぜひ入っておけば最速
で、ここにのリスナーさんは入ってる人が多いはず。
そうですね、
はい、まあ、めちゃくちゃお得ですからね、
そうですね、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして広岡さん、なんか手元に見えている作品が非常に気になるんですけれども、
まあ、その前にいろいろ言うことがあるんですけど、まずは那須さん、軽音おめでとうございます。
おめでとうございます。
軽音劇場版皆さん見に行ってやってください。
私も行きます。
ありがとうございます。
楽しみですね、どこで那須さんが出てるかね。まあ僕もまだ行ってないんで、まあ、多分これが放送される頃にはもう行ってると思いますので、
はい、探してください、
はい、
いっぱい出てましたね。
いっぱい出てますか、楽しみですね。
声は一箇所です。いっぱい出てましたね。
あ、そのキャラクターがね。
はい、
楽しみにしたいと思います
。皆さん見に行ってくださいね。
はい、っていう挟みつつね。はい。で、まだ先に言っとくと、バンダイビジュアル1月新版リネのラグランジェの他に、新テニスの王子様、
は
い、こちらも始まりますので、一応1月からはこの2本がテレビ放送開始となりますので、まあご存知の通りテニスの王子様の続編と言いますかね、まあ、続編が新ってつくこの潔さもう素晴らしいですね。 っていう感じの、番組も始まりますので、まあ、1月新版合わせてご覧いただければと思います。
お願いします。
で、私なんですけど、またフライングでちょっと紹介になっちゃうんですけど、4月新版、年末に発表がありまして、エルカ 7AO、
はい、
こちらが4月からテレビ放送開始となりますので、まあ、ちょっとそれについて軽く、まあ、今回軽くですね、3ヶ月前なんで触れていきたいなと思っておりますが、さっきあの話にあんま出なかったんですけど、まあ、ご存知の通り、リンネのラグランジェはロボットアニメと、でまあ、他社さんでアクエリオンとかもあります、アクエリオンエボルとかあると思うんですけど、まあ、続いて、ユリカ7の、まあ、続編と、公共紙幣エルカ7という作品があったと思うんですけど、それの続編が4月から放送開始ということで、まあ、ロボットアニメすごく去年とか少なかったと思うんですけど、まあ、弊社的に言えばですね、ガンダムエイジ、ガンダムユニコーンと、定期的にやってたりもするんですが、まあ、そうでないところの部分でテレビシリーズで、まあ、私だとブレイクブレードもやってましたけど、まあ、盛り上がって まとめてって言い方はちょっと雑ですけど、まあ、ロボットアニメをしっかり盛り上げたいなというところも踏まえて、1月からまずはラグランジェよろしくお願いしますっていうのが前提です。
はい。
でエレカなんですけど、現状言えることは何もありません。
ひどい。
年末の、フリーペーパーとかで出てるんですけど、まあ、一応続編ですと、公共支援エルカ7の続編です。その間に劇場版のポケットが虹でいっぱいっていうのがあったんですけど、それとはまた別のテレビ版の続編という形で、考えておいていただければと思うんですが、その雑誌にも書いてある通り続編です以外はまだ言えませんという感じの、
はい、
実りのないインタビューが展開できるんじゃないかなと思っておりますが、まあ、とはいえですね、まあ、エリカはやっぱり当時すごく、まあね、日曜日の朝7時から放送されてたりとか、まあ、すごくなんか異色じゃないですけど、まあ、珍しい形態で放送されてて、まあ、ただしとても人気のある作品だったと思うんですが、うん、まあ、今回も続編ということで、もちろんボンズさんで作るという形で、これ1月1日放送ということで、もうちょっとしたら今ですね、公式サイトがティーザーができてまして、スタッフも載ってないという状況になってますので、まあ、もうちょっとしたらスタッフ周りが更新されるかなと思いますので、そこら辺はお楽しみにしていただければなと思います。まあ、現状ではあとは公式サイトティーザーが上がっているのと、まあ、公式のツイッターも始めてますので、そちらはぜひチェックしていただければなと思っております。またそれに付随いたしまして、DVD ボックスが公共紙幣エルカ7の DVD ボックスが 1,2 と3月5月とで出ますというところと、今回ね、エルカ 7AO の、前にやっぱしっかりテレビ版を見ていただきたいなということで、2月3月、まあ、1月2月3月ですけど、まあ、テレビ版をぜひね、まだ見たことないという方も結構いらっしゃると思うので、見ていただける機会をたくさん作っていきたいなと思ってますので、続報をお待ちいただければと思います。
楽しみにしております、
はい、これはいわゆる続編って呼ばれるものなので、タイトルだけがついてなんとなく違うっていうのじゃない、
もう正当続編
なので、ということはこれはもう前回の作品をちゃんと見直しとくと、いろいろいいことがあるに違いない。
もちろんね、AO から見てもお楽しみいただけると思うんですけど、まあ、見ておくと、前作を見ておくと、より楽しめ
る。
まあ、見ていただく方は、出ているキービジュアルの、まあ、キャラクターを見ると、何かを感じていただけるんじゃないかなと。
これは。
まあ、言えないんですが、何かを感じていただけるんじゃないかなと。
う
ん、
もう、パースがね、
そうです
ね、パースが見たらわかると思うんですけどね。
用紙とかね、ちょっと見ていただくと。
考えて、こう、楽しみに待つ、正式発表。
はい、
ね、
あとはまあメカもね、銃持ってたりするんで、
ん、
よく見ると銃持ってたりする。
持ってますね、
はい、
あ、本当だ、あ、そっちだ、
こっち違いますよ、
全然違う、
とんがってる方じゃなくて、
やっぱりリフってますね、
はい、まあね、リフってますね、乗ってますからね、はい、まずはちょっと公式サイト、簡単に言うとですね、エウレカ AOプロジェクト .net、EUREKAAO-PRJ.net、はいはい、ちょっとチェックしてみてください、はい、
サイトの方載せておりますので、ね、はい、こちらの方から飛んでいただければと思います。
ありがとうございます。
もちろんね、ウレカセブンということでボンズということは ね、
そうね、何かがあるとい
い、うちも頑張りますよ、4月以降は
よろしくお願いしますね
よろしくお願いします、
いろいろできる限りのことはしていきたいと思っております、はい、
あの年末に配布したさっき言ったあのフリーペーパーなんですけど、メーカーオーダーアニメガイドっていうのがありまして、まあ、全国のアニメイト各店でも、手に入るかなと思いますので、そちらにあの南さんのインタビューも載ってますので、よろしければご覧ください。
ラグランジェも載ってます。
はい、ラグランジェも載ってます。まあ、あとはあの10月から放送して12月で放送終わりました境界線上のホライゾン2期が2012年夏放送開始ということで告知の方をさせていただいておりまして、まあ1巻が発売したばかりとなっております。でちょっとねこれ放送の時もしかしたら初回限定版なくなっちゃってるかもしれないんですけど、小説等々もね書き下ろしの原作者川上さんの書き下ろし小説とかも入ってますんで、ブルーレイ、ぜひチェックしてみていただければなと思っております。おかげさまで本当に大人気と、はい、なっておりますんで、ぜひぜひチェックしてください。
シーズン2も楽しみにしております。
はい、ぜひぜひ。
はい、そして今回バンダイビジュアルさんからなんとプレゼントがいただけるということで、
は
い、何をもらえるんだろう。キウキ
何もないよね。
何もないの
と期待出しさせて
アキラのバイクとか、
うん、あれはこれ今会議室の備品ですんで勘弁していただ
けるインテリアです。
はい、じゃあラクランジェ
から、はい、こちらですね10月16日に日産で日産自動車さんの、日産ホールで行われたですね、制作発表会で限定でお配りいたしましたプレスシート、こちらを3名様に、
はい、ありがとうございます、
いただければと思います。
これはな、両 A 面、
そうです、
裏表どっちもあって、
そうなんです、
キャラクターの紹介とあとその日産
自動車のデザイナーさんが、はい、まあ、今回あのメカをデザインしたというところで、まあ、車の紹介とかもありつつメカ そのコンペの、作品ですよね、コンペに応募された作品をちょっと紹介していたりとか、あとはもうメカのデザインに特化した側とひっくり返していただくとキャラクターのアニメの方の紹介っていうような形で両 A 面の形のプレシートになってます。
こちらの方あの車のカタログみたいなぐらいの豪華さですよね。
そうなんです、ね、実は日産自動車さんでやらせていただくと、あの会を制作発表会をやらせていただくということで、これあの日産キューブとか、はい、そういった車のカタログを模してるんです。
そうでしょ、
ちょうどこうあの正方形のカタログってもうよくご存知だと思うんですけど、それをちょっと真似してコラボレーション感を演出したというところでございまして、ちょっとこれ残り少ないので結構貴重な感じになっております。
この3名様に、
はい、
ありがとうございます。
ないです
わかりました。
いやいやありますよちゃんと。あの境界線上のホライゾンも、まあ、ラグレンジと似たようなもんですけど、放送前に、上映会でお配りしたあのエントリーガイドと我々は言ってるんですけど、まあ、あの見たことない方にあの作品について、まあ、一から勉強していただこうという冊子を作ってますので、まあね、あのホライゾンはすごいキャラクターも多い作品なんで、そこら辺をまた一から、ご覧いただけるというような形の、エントリーガイドというものを3名様に、
はい、
プレゼントさせていただければと思います。
これは今ここにないからちょっとわからない。
そうですね、まあ、あの希望を書いてもらう形になると思いますんで。
そうですね、はい、どれが欲しいかっていうのと、
どれが集まるんだろうね。でもね、
作品への情熱、また
いやいやいや情熱はいい、だってこれ新番組だし。
あ、そうですね、う
ん、ジャージブ魂があればきっと皆さん応募してくれると思う。
なるほど、
ジャージ出せないの。ジャージ
出しちゃいますジャージ出します。
一つ出してもらえれば、
じゃあジャージも一つ
出しちゃおうかな。これは集まるよね、
まあ、色はお任せで
色サイズはお任せで、
色サイズはお任せで、じゃあ一つご提供いたします。
後ろにねドドンとこう、
そうなんです、ジャージブ魂が
と書いてある。
これは本当にねパジャマに持ってこいですよ。
ちょっと
あれ
魂込めて眠ってください。
そういうことです
寝れないかもしれない
なんと
しっかりできてますんで、
はい、というわけで、バンダビジュアルさんからすごい数のプレゼントをいただきましたね。リンネのラグランジェからプレスシートを3名様、境界線上のホライゾンからエントリーガイドを3名様、
はい、
そしてリンネのラグランジェジャージを1、
スタッフジャージを、
スタッフジャージをお一人様にお送りいたしますので、そこに応募フォームから書き込んでください。というわけで、
はい、
じゃあ最後は丸って締めましょうか。
また
滑って終わりな。
でもこれあの8日から見た人は納得ですよ。
そうですよ。
終わった時に、あれか、
あいつら滑ってなかったんだということをいただける
ん
だ。
それでも滑ってたんだっていう場合も
ある。そのパターンもある。
というわけで
どちらでも楽しめ
る、新春宣伝マン祭りバンダイビジュアルでした。ありがとうございました。
丸。
源氏と平氏が争っていた 平安時代末期。武士団を集め合戦を制し、目指すは平家の打倒。戦国とは違う源平ストラテジー、 Windows 用歴史シミュレーションゲーム、源平騒乱将軍への道。サイフォン。
そこはに
ということで豪華でしたね。
はい、もう今回も注目の作品多いですね。
なんかお正月っぽいですよね、まさにね。
いっぱいおめでとう言った気がしますよ。
ため取り的な感じもお正月っぽいですけどね。
あそこは言っちゃダメです。
はい、でも我々は今1月1日の朝から撮ってますからね。
そうですよ、本当にもう、
はい、そんな感じで、プレゼントの宛先なんですけれども、
はい、今回はですね、この記事の中に、応募専用フォームを作っておりますので、そちらから、各作品に対してですね、プレゼントの応募をお願いいたします。
はい、ね、ラブリンジャージ気になりますよね。
はい、ね、我々も今着ている状態ですから、
ね、そうですそうです、私も着てます。もう昨晩から着てましたよね。本当ね。
正月から私は緑で、クムさんはオレンジで、
はい、着てましたね、はい。この貴重なスタッフジャージも、当たるということで、楽しみにしていただけたらと。
そうですよね。境界線上のホライゾンの冊子とか、
はい、結構ね、みんな豪華なやつが届いて
ます。そうなんです、
はい
はい。
そちらの方応募お待ちしております。
はい、お待ちしております。
でね、新番組もいろいろ始まることでですね、期待、はい、期待って感じになっておりますけれども、
はい、
はい、まあ、その前にね、まずそこはに的には区切りをつけておきたい。
そうですね、新番組の前には最終回がありますからね。
はい、最終回特集きますよ。これがなんと、
はい、来週1月8日の特集、今期のアニメ最終回特集となります。
はい、もう今のうちにね、がっつり書いて、コメント投稿お待ちしております。
はい、2012年最初の投稿お待ちしております。そこあに .com までサイト右側にあります投稿募集メールフォームはこちらから、熱いコメントどしどしお待ちしております。
お待ちしております。はい、ということで、あ、そうそう、来週はね、しかもね、
はい、
特別に、なんと、
なんと特別に新メンバーですよね。
そうなんです。実はね、そこはに新メンバーがツイッターの方とかではね、もう告知しておりましたけれども、新メンバーの新人男子、はい、
そうなんですよ、メンズですよ、メンズ、
メンズが入ってくることになりましたんで、こちらもね、はい、ご期待ください。
はい、よろしくお願いします。
お披露目会になります。ということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、クムド。
那瀬ひとみでした。今年もよろしくお願いいたします。そこアニはサイフォンの提供でお送りいたしました。